今日の聖書箇所を読みいたします。先ほどの賛美の上のところにあります。コリントの信徒への手紙に4章17節から18節。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。最初に一言お祈りいたします。天の父なる神様、この朝この研修会の時を用意してくださり、ここに多くの方々を呼び集めてくださいました。ありがとうございます。これからの時、すべてを聖霊様が存分に満たしてくださいますように、ここから豊かな恵みを受けさせていただけますよう期待いたします。講師として立つ方々を祝してください。そして先立ちましての開会礼拝、今御言葉をいただこうとしております。私たちの心をまっすぐ主に向けてくださいますように、これからの研修会への礼の糧を受けさせていただきますこと深く感謝いたします。これから今日の一日すべてを主の御手にお委ねいたします。感謝してこのお祈りを愛する主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。今読んでいただきました、読みました聖書箇所、これのコリントの信徒への手紙4章17節は、この一つ前の16節の中に内なる人と外なる人ということがあります。ちょっと読んでみますと、16節は、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきますとあります。内なる人とは、主なる神の御前に立つ私たちは主イエス様の輝きに満たされた内なる人とされています。ここに外なる人は衰えていく、内なる人は日々新たにされるとありました。外なる人とは、この世にあるいつも私たちに見えている人間です。人間って誰でも心の中で考えていることと周りの人に見せていることって違うもんですね。ではじゃあ内なる人って心の中にある本心、外なる人って建前、そういうことじゃないんです。内なる人がキリストの光に輝くならば、外なる人って信仰によっていないものです。外なる人は衰えていく、私たちのこの世に生きている部分はだんだん衰えていきます。だからこの世のものに、見えるものに執着する生き方を捨てよう。でもそう言われてもと思ってしまうこともあるのではないでしょうか。実際生きているのはこの世だし、毎日の生活があるし、教会で説教を聞くときだけはキリスト者っていう建前に生きてるみたいな、これは誰かを裁いているということではなくて、誰の心にもちょっとはあることと思います。その大きさっていうのは人によっていろいろだとも思います。そしてそんな自分は嫌だと思うところも誰にでもあるのではないでしょうか。私たちはこの世に引きずられながらもイエス様の光を心に灯し続けているんです。この世に引きずられてしまう外なる人である私たちは土の器だとパウルはここにも書いています。この土の器はだんだん衰えて滅びていく。イエス様の光が私たちの中の、イエス様を求める内なる人を毎日新しくしてくださいます。日々新たにされる内なる人、自分の力で新しくなれるわけではないです。完璧な内なる人として生きること、本当のキリスト者と表すなら、私たちは自分の力で本当のキリスト者となれるわけじゃないですね。神様の恵みによってです。そして主なる神様の御前に立つときにすっかり 本物になれる。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。目を注ぐべきことは見えないもの。パウロはここまで神の憐れみ、救い、栄光ということを記してきています。それらは目には見えないです。そして愛も目には見えません。でもこれこそが確実なものであると、ここで改めて言われています。今挙げました見えないものは永遠にあり続けるもの。そして見えないけれども、それを信じる信仰を私たちはこの心に備えられています。見えるもの、今自分たちの目の前にあるものを見るところから始めると、主の御旨を自分の知っている範囲に収めてしまう。それは御心と比べたら比べ物にならないほど小さな小さなものです。見えるものに目を注ぐと、主の御旨を私たちの知っている範囲に収めてしまう。それは御心じゃないっていうことをまずわきまえて、これから進んでいきたいものです。またそれぞれの毎日、それぞれ皆さんの教会は大きな問題を抱えているかもしれません。だいたいそんな時、他の人たちからは大したことないなんて思われてしまうようなことがあったりしますが、でも自分たちのところではとっても大きな問題だったりします。でも誰も分かってくれない、そんな思いがあります。そしてなぜ教会なのにこんな問題が起きると、怒りさえ覚えてしまうこともあるのではないでしょうか。一時の軽い観難は比べ物にならないほどの重みのある永遠の栄光をもたらす。そう言われても少しも軽いものなんかない。今負っている問題は少しも軽いものには思えないですね。そう思う心は見える問題や状況にばっかり目も心もいってしまう、そんな時があります。でもそんな時こそ見えないところに目を注ぐ、それは自分たちが勇気を出すことでもあります。私たちは落胆しません。永遠にあり続ける主の憐れみの中に生きてますから。この教区もそれぞれの教会もこの世的には本当にいろんな問題を抱えています。集う人数の多い教会も少ない教会も、それぞれが弱くて小さな人間の群れです。その私たちは今この状況しか見えないので不安が募ります。そして落胆の思いしか口にできなくなることもあります。でも教会に集う一人一人が神様からの恵みに包まれている者たちです。イエス・キリストは私たちのうちに生きておられます。またパウロはこの手紙で、私たちはキリストを身にまとっているとも言っています。私たちはがキリストのうちにいるんです。今の私たちは足りないものが多すぎて、これから先教会がどうなってしまうのか、そんな不安でいっぱいになることがあります。でもそこに見えない豊かさがあります。足りないものは補っていける、その知恵は主なる神様が与えてくださいます。そこを信じています。私たち無から有を生み出す全能の神を信じる、私たちの信仰はそこから始まっていますから。その心としてくださっているのは神様の御恵みです。そしてここに集う私たちは自分たちだけでなく、他の教会をも思いやり、主の愛で愛し、教会に仕えていく豊かさを今主からいただいています。恵みによって生かされている、恵みによって与えられた信仰の眼差しを持ってこれからの歩みを進めたいです。その思いでこれから始まります研修会、そこに心を向けて主の恵みをいただくところから始めてまいりましょう。 祈りいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。どうか私たちを信仰に生き続ける主イエス様に従い抜くその勇気をお与えください。今主が私たち一人一人の中にいてくださり、教会の歩みを導いてくださっていることを感じます。くじけそうな心を御心によって支え、励ましてくださっていることを感じます。ありがとうございます。主の御旨がここにあることを信じ感謝して、この道を歩んでいけますように。これから始まります研修会すべての上に主の祝福がある存分にありますように感謝いたします。このお祈りを愛する主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。